再び山へ。松並明作。間もなく軍隊に入る。戦争に行く。そして山とは永久にお別れになる。こうした残り少ない山生活がなおどれだけの情熱に値するか。大東亜戦争の始まる頃から、この会議は普段にまつわりついて、山へ出かけるときにも、山を歩くときにも、私を離れなかった。自分の幸福、他の者の幸福、他の者の幸福に基づく自分の幸福。軍隊に入るときは、よもや二度と生きて山を歩けるとは思わなかった。それはまた一つの慰めでもあった。自分自身で決断しきれなかった問題を、境遇の変化が強制的に解決してくれることになったから。忙しい軍隊生活の中では山を思い返す暇はなかった。ほんの断片的な山の印象、山の匂いとか、山の風とか、霜解けの温まりとか、そうしたものはしばしば強烈に蘇ってくることもあったが、頭半を解雇させるほど特別なものではなかった。そうして次第に山を忘れていった。いな、忘れたと思っていた。二か年の南方生活の問いは特にそうであった。復員したのがこの七月。帰ってみれば、親父が死んでいつの間にか一家の長となっている。その後片付けの煩雑さ、忙しさは目の回るようだった。それでも、菜園の手入れをしているときなど、木陰を渡る風のささやきに、ふと山を思い出すこともあったが、現在の社会情勢からして、家の事情からしても、到底山へは行けるとも思えなかった。今度こそ真から山を諦め、忘れることができると信じていた。そしてそうするように、無意識的な努力をしていた。山の本など、蔵の奥へしまい込んで。ある日、私は隣村に通ずる橋を渡って、叔父の家へ急いでいた。今まで貸していた土地の問題について、叔父の知恵を借りるために。もう夕暮れ近くなって、涼しい風が田の表を渡っていた。稲の青い穂が波打って、秋が近づいていた。田園の果てに、筑波、カバの山並みが夕日を浴びて黄ばんでいた。その上に、山の高さの数倍の高さに、巨大な積乱雲が盛り上がっていた。赤みがかった丸い頭は、なおも高く湧き返っているようだった。その姿は突然、私にかつての日の夏の穂高を思い起こさせた。それは激しい自分自身でどうにも抑えられぬほどの山への死母であった。静かな夏の夕暮れ、人気の絶えた奥穂高の頂に腰を下ろしているとき、ジャンダルムの上に高く高くそびえていた雲は、この雲ではなかったか。そして、今もまた、この雲があの穂高の上で、ひっそりと黙って湧き上がっているのではないだろうか。山へ行きたい。穂高へ行きたい。もう用件も何もあったものではない。すぐ家へ帰って、ルックを詰めて。よほどのこと、私はそうしようかと思った。だが、母の顔、叔父の顔、弟や妹のことなどを思い浮かべると、そうすることはできなかった。俺は今山を思っているのではない。 自分のかつて山で過ごした楽しかった日を懐かしんでいるのだ。それに違いない。それに過ぎないのだ。そう思って自分を見つめ返してみた。そして幾分落ち着きを取り戻した。自分は山を離れなくてはいけない。いつまでも山に執着することは自分を幸福にする道ではない。その後もしばしばこうしたことは起こった。しかし、その都度それは抑えつけ、そして抑えつけることもできた。自分の本当の幸福ということのために。だが、こうして諦められると思った山が、所詮自分とはどうしても切り離すことのできない存在であることを、一方では次第に肯定するような気もした。そして結論はその方に落ち着いた。東京へ出て、昔の山仲間が焦土の中での都会生活が無味なものになっただけに、元気で山を忘れず、むしろそれを一層美しい夢として、今もなお死亡している姿に接してからのことであった。昭和21年12月25日。